バイオセンサーテクノロジー最前線の時間です。ナビゲーターのスージーです。
専門家のトロイです。今週も最新のバイオセンサー技術動向についてお伝えします。
トロイさん、今週もとても興味深いニュースがたくさんありますね。
ええ、特にウェアラブルデバイスや AI との統合が進み、私たちの健康管理や環境モニタリングが大きく変わる兆しが見えます。非侵襲での連続モニタリングが標準になりつつありますね。
そうですね。生活がより便利になるだけでなく、病気の早期発見にもつながりそうです。では詳しく見ていきましょう。まずはデクスコム社のステロ血糖バイオセンサーがインスリン皮脂用の2歳以上の小児向けに初めて承認されたというニュースですね。これは画期的なことではありませんか？
はい、スージーさん、これは小児糖尿病管理におけるアクセスを劇的に向上させる承認です。これまで18歳以上の成人向けだった市販、つまり OTC 連続血糖値モニターの対象が2歳以上の小児にまで拡大されました。
小児にとっても指先選手の負担が減るのは大きなメリットですね。この技術は業界全体にどんな影響を与えるのでしょうか？
リアルタイムで血糖値が分かることで、食事や運動に対する反応パターンが追跡しやすくなります。これにより個別化された健康管理が可能になり、早期の介入や合併症リスクの低減につながります。デクスコム社の市場リーダーシップをさらに強化する動きです。
なるほど、これは予防医療の普及を加速させそうですね。続いてのニュースは何ですか？次のニュースでは、バイオ製薬業界でデジタルバイオマーカー開発がウェアラブル AI 遠隔医療の融合によって推進されているとあります。デジタルバイオマーカーとは具体的にどのようなものでしょうか？
デジタルバイオマーカーとは、ウェアラブルデバイスなどから収集される客観的、定量的、連続的な生理学的、行動学的指標のことです。創薬から臨床試験、市販後モニタリングまで、医療プロセスの効率と精度を飛躍的に向上させると期待されています。
リアルタイムで患者さんの詳細な健康状態がわかるのは画期的なことです。この技術は今後の医療にどのような影響をもたらしますか？
疾患の早期兆候や治療反応、予後予測が可能になり、創薬プロセスの効率化や個別化された治療戦略の立案が進みます。遠隔医療プラットフォームと組み合わせることで、地理的障壁を低減し、患者エンパワーメントも促進されるでしょう。
まさに精密医療の未来を形作る技術ですね。続いてはクランフィールド大学がクリスパキャス駆動型スマートセンサーで河川水中の汚染物質をリアルタイム検出するプロジェクトを開始したというニュースです。クリスパー技術が水質モニタリングにも応用されるのですね。
その通りです。このセンサーは光学生物学、紙ベースマイクロ流体、デジタルセンシング技術を統合し、抗菌薬耐性遺伝子、 PFAS 化合物、重金属、農薬残留物といった多種多様な汚染物質を現場で低コストかつポータブルに検出します。
環境汚染問題の早期発見に大きく貢献しそうです。この技術の今後の見通しはどうですか？
AI ベースの信号解釈を組み込むことで、迅速かつ正確な環境リスク評価が可能になります。開発途上国を含む広範囲な地域での水質管理へのアクセスを民主化する可能性があり、公衆衛生の保護と生態系の保全に寄与するでしょう。
環境モニタリングの未来を再定義する技術と言えそうです。次は合成生物学、ナノマテリアル、 AI を統合した次世代バイオニックセンサーが精密医療とリアルタイムモニタリングを革新しているという話題です。これはどんな技術なのですか？
このバイオニックセンサーは生体分子認識要素を合成的に設計し、グラフェンなどのナノマテリアルで感度と小型化を向上させ、AI で膨大なデータを解析します。グルコースや乳酸、心臓マーカーなどの生体分子を連続的にモニタリングできます。
患者さんの状態をより正確に把握できるということですね。この技術が医療にもたらすインパクトはどんなものでしょうか？
患者個々の生理学的状態をリアルタイムで理解できるようになるため、疾患の早期発見、個別化された治療戦略の策定、予防医療の強化につながります。医療分野以外にも環境モニタリングや食品安全にも応用が期待されます。
まさにパーソナルヘルスラボの実現に向けた鍵となりそうですね。シティオブホープが 術中、術後の酸素、一酸化炭素、グルコース、炎症マーカーを非侵襲的にモニタリングするウェアラブルパッチの臨床試験を開始したとあります。手術後の患者さんにとって、これはどんな意味があるのでしょうか。
このパッチは、患者さんの皮膚に装着するだけで、複数の重要な生理学的指標を同時に、かつリアルタイムでモニタリングします。これにより、従来の侵襲的モニタリングに伴う不快感や感染リスクを減らし、術後の合併症を早期に発見できます。
患者さんへの負担が少ないのは素晴らしいですね。今後の展望はどうですか？
臨床試験が成功すれば、術後ケアのパラダイムシフトが起こる可能性があります。退院後も自宅で継続モニタリングができ、再入院率の低下や生活の質の向上につながります。AI と統合されれば、異常値を自動検出し、医療従事者のワークフローを効率化できるでしょう。
患者さんの安全と回復に大きく貢献する技術ですね。グラフィアル社がグラフェンセンサーで水中の PFAS を迅速検出するシステムを開発したというニュースです。PFAS は永遠の化学物質として問題視されていますが、このセンサーはどのように機能するのですか？
グラフェンの優れた導電性と表面特性を活用し、PFAS 分子がグラフェン表面に結合する際の電気的特性の変化を検出します。これにより、複雑な水サンプル中の超微量レベルの PFAS を数分で特定できます。
迅速な検出が可能になるのは、環境保護にとって大きな進歩ですね。この技術の今後の影響について教えてください。
従来のラボ分析は時間とコストがかかりましたが、このシステムは現場でリアルタイムモニタリングを可能にします。自治体や水供給会社が迅速に対応できるようになり、汚染拡大の抑制、住民の安全保護に貢献します。PFAS 以外の汚染物質検出への応用も期待されますね。
持続可能な社会の実現に不可欠な技術となりそうです。臓器チップが創薬パイプラインに接近しているというニュースも気になります。これは薬の開発にどのように役立つのでしょうか。
臓器チップは、生きた人細胞で構築され、人臓器の微小環境と機能を模倣するマイクロ流体デバイスです。これにセンサーや AI を統合することで、新しい薬物候補の有効性や毒性を動物実験よりも正確に高スループットで評価できます。
人の生体反応をより忠実に再現できるので、薬の開発効率が上がるということですね。今後の見通しはどうでしょう。
複数の臓器チップを接続したヒューマンオンチップシステムで全身の生理機能をシミュレートしたり、患者由来の細胞を使った個別化医療プラットフォームとしても発展する可能性があります。AI との統合により、より安全で効果的な薬剤が迅速に患者に届けられる未来が期待されます。
創薬の未来を変える画期的な技術ですね。最後に、AI ウェアラブルがホルモン変化をモニタリングしたり、柔軟コンピューティングパッチが心臓不整脈を高精度で検出したりと、デジタルヘルス分野の躍進が報じられています。特にホルモンモニタリングのウェアラブルは興味深いです。
クレアヘルス社のデバイスは10個のバイオセンサーと AI 音声バイオマーカー分析を組み合わせ、血液検査なしで月経周期や更年期、炎症を追跡します。またシカゴ大学のパッチは、生命を脅かす心臓不整脈を 99.6% の精度でデバイス上で処理し検出できます。
どちらも私たちの日常生活を大きく変える可能性を秘めていますね。今後の展開が楽しみです。
これらの技術は、ホルモンバランスや心臓の健康を非侵襲的に継続モニタリングすることで、早期発見と予防、個別化された治療介入を促進します。将来的には、より包括的なデジタルツインを構築し、個人の健康状態を予測し、予防的な介入を推奨できるようになるでしょう。
デジタルヘルスが私たちの健康をより深く、そしてパーソナルにサポートする未来がもうすぐそこまで来ているのを感じますね。
今週のバイオセンサーテクノロジー最前線では、非侵襲型連続血糖モニタリングの小児への拡大、ウェアラブルと AI、臓器チップの融合による精密医療の加速、そして環境汚染物質のリアルタイム検出といった多岐にわたる進展が見られました。
そうですね。バイオセンサー技術は、医療現場だけでなく、私たちの日常生活や環境保全においても、 ますます重要な役割を担っていくことがよくわかりました。来週も最新のニュースをお届けします。バイオセンサーテクノロジー最前線の時間でした。
それでは、また次回。